文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。義務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。
前回に続いて、ポッドキャスト営農とサブカルでパーソナリティをされているジョンさんをお招きしております。ジョンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はジョンさんと一緒に農系ポッドキャストの紹介と、そして働き者ラジオの振り返りをしました。すごい褒めてもらえて嬉しかったです。
すごい褒めてもらえて嬉しかったし、しかも私のこのマイクのね、吹き問題、長年というか、懸案事項だったことについて解決策が生み出されて、今早速ね、アドバイス通り。
マイクを45度に。
はい。マイクを45度に。
はい。いや、もうめちゃくちゃありがたかったです。ありがとうございます。
はい。もうそれだけでも役に立てて何よりです。
はい。今回はジョンさんに農家の働き方についてお聞きしたいと思います。はい。それでは早速始めましょう。第35回目の
働き者ラジオ。
働き者ラジオ。
改めてジョンさんのプロフィールを紹介したいと思います。北海道江別市で農業を営む、2011年より農業に関するポッドキャスト、バカ農業ノーコロを企画運営。2020年7月より日々の営農とサブカル作品について話すオーディオエッセイ番組、営農とサブカルを開始。2020年8月 TBS ラジオの人気番組アフターシックスジャンクションの番外編ポッドキャスト、Spotify プレゼンツラジオできるかなにゲスト出演し、ライムスター歌丸さんおよびハシピーこと橋本義文プロデューサーにより絶賛される。その後もアフターシックスジャンクションにゲスト出演するなど活躍の場を広げています。今回はね、ジョンさんにいろいろ農家さんの働き方についてお聞きしたいと思っているんですけれども、
はい。
ジョンさんはどういった経緯で農家になられたんですか？
ですね。これがあんまりポジティブな理由ではなかったりするんですよ。私はもともとですね、都内の方でシステムエンジニアのお仕事をしていたんですけれども。
あ、そうなんだ。
はい。はい。まあ、そうなんですよ。そうなんですけれども。まあ、大学を卒業した後、就職して、うん、技術職みたいなものをずっとやって、まあ、いたんですけども、始発から終電っていう風な生活が、まあ、3ヶ月ぐらい続いて、それでちょっと壊れてしまいまして、ね、
あ、
それでうちの実家がもともと農家をやっておりまして、それが農業生産法人って言って、まあ、法人化するっていう風な、タイミングがたまたま来ておりましたので、
はいはいはい、
まあ、それで実家に戻っていて何もすることがないんだったらっていう風なので、急遽自宅のことをして、まあ、農業の手伝いをするようになった結果、そのままどこにも行けずに農家をやるようになってしまったっていう風なのが現在にはあったってするんですよね。はい。
ちなみにジョンさんは北海道でお米を作っていらっしゃるというふうに理解をしており、はい、そして美味しいお米も私がいただきましたが、他にもお野菜とか作っていらっしゃるって、ポッドキャストでお話されていたと思うんですけど、そのあたり教えていただけますか？
あ、ですね、一応うちで作ってる野菜はスイートコーンとブロッコリーになります。で、この他、まあ、うん、大豆とか小麦とか、その辺の畑作物とかを作ってたりはするんですけども、まあ、うちで作ってる野菜はその2つですね、今のところ。はい、
うんうんうん、農業って作物の成長サイクルとか、あとその収穫するとか種まきとかの季節によって、だいぶ働き方の内容とか時間が変化すると思うんですけれども、そのあたりももうちょっと教えていただけると嬉しいです。
はいはい。ですね、これ日本国内の農家一括りにしてもすっげーばらつきがあるんですけども、
はははは、
とりあえず、はい、北海道の農家はですね、一年の半分近く雪で覆われてるっていう風なところが、まあ、仕事にかなり大きな影響を与えてます。で、特に私たちが忙しいのは4月から11月、雪が溶けて農作業ができる、この短い期間の間に、農作物の作付けから収穫まで全部やらないといけないので、まあ、大体すごく忙しいような状況になってくるなって思いますね。はい。あとは、北海道冬場は雪で覆われているので、大抵の農家は冬眠するかのように何にもしてないか、あとは除雪の仕事を主にやってることが多いですね。
なるほど。
はい。 大体 JR とか、あとは街中の除雪とか、まあそういう風なのを多分除雪を受け負いする事業者のところに働きに出て仕事してるっていうのが結構多いですね。
そうなんですね。ジョンさん自身はどうやって過ごしてるんですか？
私自身はですね、まあ、会社の役員を一応やっておりまして、で、農業生産法人の役員をやっておりまして、それで自宅の方で、冬場に、どうせ暇だろうからっていう風な理由でですね、1年間の事務処理作業みたいなのの締め切りが、この冬場にドカッとくるんですよ、ね。
辛い。
今はもう経理作業でヒーヒー言いながらいろんなことをやってたりするわけですけども。
今
は
もう大変ですよね、インボイスとか。うん。
インボイス大変ですよね。
インボイスも電子帳簿保存法も大嫌いと思いながら言ってますけれども。
わかる。
はい。で、まあ、私はその、経理のおじさんもやってるので、経理のおじさんと、あとはお米の精米をして発送してっていうふうなことで、まあ、冬場はずっと仕事してたりしてますね。はい。
なるほど。以前、ポッドキャストをよく、まあ、たくさん聞けるのは、むしろハイシーズンの、その、春夏の方で、冬になるとポッドキャストを聞く時間が減っちゃうみたいなお話をされていたように思うんですけれども、基本的には農作業をしながら、耳で、ポッドキャストとかラジオとかを聞くっていうことが多いんですかね。
そうですね。仕事中にいかに現実逃避をするかみたいな、仕事する時間中って、基本的に耳だけが開いているような状態になっております。でそれで、割と4月から11月の間ってほとんどお休みとか、あとは自分で好きな映画も見なければゲームもできないというふうな状況が続いておりますので、現実逃避をするかのように、ずっとポッドキャストを聞くっていうふうなことが、まあ、仕事中は多いんですよね。それで、4月から11月にかけては、多分、そうですね、ポッドキャストの視聴時間の3分の2以上、まあ、を全部ここら辺で聞いて、で、冬場になったら、ほとんど聞かなくなるっていう風な感じになってますね。その反動で、なかなか聞くのが嫌になってるというか、聞かなくてもいいかっていう風になってるとか、まあ、そんな感じでだいぶ減ってたりはするような感じだと思いますね。はい。
なるほど。全然農家さんの、はい、サイクルっていうのが、イメージできてないんで恐縮なんですけど、大体この繁農期っていうんですかね、朝何時頃とかに起きるんですか？
早い時は朝の4時ぐらいに起きてますね。うん、で、仕事始まるのが4時半とか。うん、で、終わるのは、私、うちに子供たちとかがいるおかげで、ですね、必ず夜の6時、夕方の6時には帰るようにしてるっていう風のがあるので、だいたいそうですね、だいたい6時前から6時ぐらいに終わってて、12時間労働的な。
そうですよね、4時半から6時って相当長いですよね。
はい。まあ、そんな感じでずっと働き詰めっていう風な感じになりますね。まあでも、6月と、そうですね。8月の上旬とかは暇な時期っていうのも若干存在はしてたりはするんですけどね。うんうんうん、まあでも、4、5月とか、9月とかはこんな感じで大変な目に遭ってたりしますね。はい。これができるのが続けてられる人なんだなっていうふうな状況にはなりますけどね。はい。
ハードワークなんですね。そっか。ね、とっても忙しい時とかって、こう、リフレッシュの時間とかってどうやって確保しているんですか？
そうですね。基本的に、平日の雨が降っている昼間とかが、とりあえず、子供たちもいないし、あとは取り立てて急いでやれる作業とかでもないっていう風なので、まあ、そういう風なのでタイミングよく、時間を作るっていう風なことは若干できたりはするんですよね。
うんうん、
まあ、なんで、1日のうちに6時間働いて、6時間ぐらい空き時間があるみたいな、っていう風なのが時々あったりはするので、それを組み合わせてどうにかしてるって感じですね。まあ、ただ、丸一日のお休みっていうのがなかなか作れなくなったりしますので、まあ、そんな感じでなんとか息抜きしなりしながらなんとか生きてますね。はい。
他方でサブカル作品めちゃくちゃ鑑賞されてますよね。ポッドキャストでも映画とか漫画とか、テレビもそうですし、ゲームとかもたくさん鑑賞された上でレビューをポッドキャスト番組の中でお話しされてると思うんですけど、なんか、どういう感じで、視聴をされてたりするんですか？
ですね、これは睡眠時間を削っているっていう。
切ない話だった。
そうなんですよね。まあ、何かしらね、体力の方を犠牲にして、なんか MP を稼ぐというか、なんて言うんですかな。そういうふうな、精神的なリフレッシュの方が大事だねっていうふうに思った時は、そうやって削って見るようにはしてたりするんですよね。であとは、子供たちが見ているものをなんとか楽しめないかなっていうふうなので。
パワーパトロールだ。
はい、そうです。それもありまして、子供と一緒にパウパトロールを見るようになって、で、真剣にパウパトロールについていろいろ考えてみるとか、何やったりとか。
パウパトロールって何ですか？すいません。
はい。
パウパトロール？
パウパトロールというですね、カナダの、CG アニメがあるんですよね。犬がサンダーバードみたいなレスキューチームをやるっていう風な CG アニメーションなんですけれども、うんうん、映画版が非常に出来良くて面白かったっていう風な話を、ちょっと自分の番組でしたりとか、あとは子供受けも良さげになりつつ、子供と面倒を見てるお父さんのためにも目線を向けてくれる作品っていうので、助かってたりしますね。はい。
いい話、いい話。
そうなんですね。まあだからそういうふうな感じでですね、なんとか楽しいことないかなっていうふうなことをやってるので、まあその一環で、ポッドキャストをたくさん聞いたり、ラジオをたくさん聞いたり、なんか時間無理やり作って、いろいろサブから見たりっていうのをやってたりしますね。あと、映画とかに関しては、半分に割ってみるとかをよくやりますね。なんか、自主的に、三分割にして放送したりとかするっていう風な感じで、ちょうどいいシーンの切れ目で、今日はここまでって言って、映画の30分だけ見て、残り60分は別の日にとか、そんな感じで映画とか細切りに見るってことをやってたりしますね。あんまり褒められた見方ではないんですけど、はい。
いえいえ、でも生活に合わせて楽しんでいくっていうのは、なんか必要なことだと思います。でも、他方で、なんか、どれだけ、こう、ポッドキャストとか、いろんなことをしても、農業は楽しくも楽にもならないみたいなことを、おっしゃっていたようにも思うんですけれども、
はい、
どういうふうに、こう、心のケアをされているかっていうお話も今していただいたと思うんですが、それでもなお、はい、まあ、楽しみを、どうにかこうにか見つけられたりとか、どうにかこうにか楽を、できる方法を探したりとかされてると思うんですけど、でもちょっとポジティブな話も聞きたいので、楽しい瞬間とかを、あれば、改めて教えてください。
そうですね。そう、本来はこういうふうな話をたくさんしなければならないんですけども、私そう、農家としては多分、外れ値の部類にいると、
それはどうしてですか、農業の法人に勤めていらっしゃるからとか、そういうことですか？
まあ、何でしょうね、そう、そう、なかなかうまく喋るのが難しかったりするんですけども、割と農業を始めるとかやるっていう風になる人って、すごくモチベーションが高い一方で、結構な範囲でやらざるを得なくてやってる人っていうのがいるんですよね。それは例えば、地元からなかなか出ることができなかったとか、地元から出ようとして失敗して戻ってしまったとかっていう風な感じで。で、それで私もそういう風な感じで、いろいろあってやらざるを得なくて農業をやっているっていう風な感じでやってはいるんです。で、そんなような状況下ではあるんですけれども、そうですね。なんか、それなりに仕事をなんとかやってるっていう風なところに、意地とプライドを見出してるみたいな、でもやるんだよ精神でやってるっていう風なところで、まあ、動いてたりはするわけなので、だからなんかモチベーションを持ってなんかの仕事をされてるっていう風な人と、話がなかなか合わせづらかったり、あと、うまく説明が私もできない部分だったりはするんですよね。それのおかげで、私はあんまりこの仕事をしててこれがすごいとかっていうふうなことがなかなか見出せなかったりするわけなんですけどね。うんうんうん、そうそう。だからそう。なかなか自分の努力と食べ物が出来上がったものが美味しいっていうふうに言われても、私そこがあんまり紐づいてない部分だったりするんですよ。
面白い。
そうなんだ。
そう。これ、そう、他の農家さんは全然違う人もいるんですけど、例えば、トウモロコシを例に出して話すと、トウモロコシの味に影響するのって品種と、移動距離なんですよね。
移動距離？基本、
うん、はい。だから、いかに鮮度を短く、取った瞬間に食べることができるかっていう。まあ、だから、全然美味しくないというふうに言われている農家の、取った瞬間のトウモロコシと、うん、あと、すごく評判になっている農家が、3日ぐらいかけてクール便で発送したトウモロコシ。多分、美味しいのは前者の方だと思うんですよね。
う
でそのぐらいまあ、一応、技術でいろ、そういうふうなこともできたり、いろいろと食味に関することとかっていうのはいっぱいできたりはするんですけども、うんうんけれども、それが、どこまで寄与してるのかっていうのが、本当に怪しい世界なんですよ。天候にもよるし、あとは作ってる場所とかにもよるしっていうので、割となんで、私が作ってるトウモロコシは全部美味しいですっていうふうに、言いはするんだけど、そこの努力がどこまで人為的なものなのかっていうのが、はっきり線引きができないものなので、なんか、 そう、自然のお手伝いをしてるだけなので、なかなか俺の手柄ってことにならないんですよね。うん、
すごい、なんか壮大な話を。
そう、ね、そうなんですよ。
そうか。
だからね、この辺の部分をやってっていう風な感じになるんですけど、ただなんか苦労してますよっていう風な話を楽しそうにするおじさんっているじゃないですか。はいはいはい、まあ、現に私が今現在そんなような感じで喋ってると思うんですけど。まあ、なんかそういう風にいろいろ悪、足玉に言ってるようで、多分何かしら多分こだわってたり気にしてたりするような部分もあるんだなっていう。ただ私自分のポッドキャストでずっと農業が嫌いでっていう風なところからポッドキャストを配信してるっていう風になりますので、
そうですね、
うん。そうなんですよ。それを言い続けた結果ですね、こうなってしまっていて、今更農業のいいところをこういう風なことなんですっていうのが話せなくなってしまっているっていう気もするんですよね。
そうか、でも、はい、一般論としてというか、農業に限らずかもしれないんですけれども、別に私は仕事に面白さとかやりがいを感じる必要は、そんなにないっていうか、まあ、最低限あれば、お金をもらえるっていうことがあればよくて、なんだっけ、以前の回でもライフワークとライスワークを分けて考えるのは、もしかしたらライフワークのバグナかもしれないみたいな話もしてましたが、なんかそこについては、あんまり常に、やりがいを感じてないといけないとか、面白さを感じてないといけない仕事に対してとは思ってないので、ジョンさんのような、ちょっと距離を置いたっていうか、クールな視点で仕事を、に従事するっていうことも全然ありなんじゃないかなというふうに思っています。
まあ、そう言っていただけるとありがたいです。
自分の要素以外が大きな仕事お仕事じゃないですか。でも本来、いろんな仕事ってそうなんだけど、なんか、私たち勝手に自分の手柄に
確かにね、それはそうだ、
しがちなんだなってなんかすごい聞きながら思いましたね。
そうだね、なんか自分の手柄だと勘違いできやすい環境にいるけど、
そうそうそう、
まあ、本当は実はそうではないと思う、
本当はね、
思うんですね。でもその自然環境とかの、あとその流通上の制約とかがダイレクトに見えやすい形で農業に現れてくるので、自分の手柄だ感が出にくいっていうのはあるんでしょうね、きっとね。うん、
そうですね。まあ、それもあって、あまり楽しくもあれにならないっていうふうに思いがちになるのかなと思うんですけどね。まあ、でも、うん、あれですね。これうちの会社の働き方とかの問題も結構あったりはします。うん、
気持ちいいなって思う瞬間はありますか？やっていて、うん。
そうですね。疲れ果てて綺麗な夕日を見た時とかですね。
素敵。
いいなー。いいなー。
いいですね、
そうですね。そういう風な瞬間っていう風なのは時々あるんですけども、ただ危険な状態にいるような時ですね。80連勤明けとかそういう風なタイミングで。
ちょっと灰になって。農業灰になって。
それは果たしていいことなのかって言われると、僕はあんまりいいことだとは思わなかったりするんですけどね。
知り合いの芋農家の方が、おっしゃっててすごく印象的だったのは、はい、その農業って一括りになってるけど、本当に育てている作物によって雰囲気って違うってその方がおっしゃってて、結構刃物とかはギャンブルの要素があったりとかして、
うんうんうん、
なんかこう季節によってこうできたりできなかったりとかして、なんか刃物農家さんと話してると本当にギャンブラーの目をしているみたいな。
そうなんだ。
本当、本物のギャンブラーって言ってて。だから多分ね、ジョンさんからお話聞きましたけど、もしかしたらちょっとまた刃物農家さんに聞くと、違った、なんかね、話が聞けたりもするのかなっていう。どうですか、うん、この刃物農家さんギャンブラー説は。
うん、いや、そうですよ。基本的にどの作物も割とギャンブル張るような作物はいっぱいありますね。うん、それこそ小豆とかは赤いダイヤモンドっていうふうに言われてた時期がありますしね。先物の取引ですごい値段がついたりつかなかったりっていうのがあるような作物だったりしますし。あと、刃物に関しても、うん、できる時はすごくできるし、で、みんなが揃ってできた結果、ただ同然の値段になって畑にすき込んだ方がいいよねっていうふうなことにも、割とキャベツをすき込んでますっていうニュースになること多いかなと思うんですけど、まああれはね、ああいう風な理由だったりしますので、だから割とその辺でギャンブルをみんなしがちになっちゃったりはするので、まあちゃんとリスクヘッジを取りながらやるっていうのはやったりはするんですけど、
うん、
まあけど、 なんかそれもね、ここ最近は山を張ったり賭けをするのが難しくなってくるような、気候変動の影響による気象状況がずっと続いておりますのでね、この辺もすごく難しい部分にならーなーっていうふうな日々やりながら思ってるところですね。はい。多分私がずれてる方なんで、本来本当に普通に農業の仕事好きでやってますっていう人とかは、どうでしょうね。多分無茶な働き方をしてない農家さんだったりするのかなという気がしますね。私ずっといろんな人に説明してるんですけども、農業が楽しいって言える農家は頭がおかしいか大して働いてないかのどっちかなんですよね。
おお。
はい。でこれはまあ、頭がおかしいというのは働いてる時間が異常なのにもかかわらず楽しいっていうふうに言ってる異常者とあと大して働いてないっていうふうなのはそれなりに楽しいって言えるだけの余裕があって働いてるっていう。まあだから大して働いてないけれどもぐらいの方が農業はすごくいい仕事なんだろうなって思うんですよね。私は頭もおかしくなければ大して働いてないとも言えないような状況で働いていますので、あんまりいい気分には言えなかったりはするんですけどね。あ、でも大抵の農家さんはそんなにひどい目で働いてることはないんじゃないかなって思ってはいます。はい。
なんか、なんか、白布だとって言い方あれかもしれないけど、白布で激務だと大変ですよね。なん
かそうですね。
ちなみにお酒とか飲まれますか？
浴びるほど飲んではいるんですけど、最近は抑えるようにしてます。まあ、そうなんですよ。なんか割と農家自身も結構皆さんお酒を飲まれる人とか、うんうん、あとはどうしても田舎のおじさん社会というか男社会っていう風なのが根強く残っているような、はい。多分何かしらのコンプランスには常に違反し続けてるような団体に結構所属しがちになっておりますのでね。うんうん、だから、無茶に飲まされるみたいなこととかが、未だにまかりを通っているような社会で暮らしてます、ね。はい。そういうような社会でいるっていう風なのと、あと、気質的には、私はライフとかを好き好んで聞くようなぐらいには文化的素養があるはずなんですけどもね。はい。で、基本的にそういう風なのに参加されてる人方がお嫌いなような部分っていう風なのにすごくずっと参加してたりはするんですけど。
ああ、はい。長谷川プロデューサーがゴルフの文化にこう、馴染めなかったみたいな感じですね、きっと、ね。
そんな感じですね。はい。でも、そういう風な部分とかでも、なんかそれなりに、いやいやながら付き合っていくと、それなりに必要性とか、学ぶこととか、あとは、なんでこういう風な不毛なものが存在し続けているのかっていう風な理由とかも、まあ、学ぶ機会になったり。で、あと、私は時々人文学の、特に人類学とか、勝手に学ぼうとしたりするんですけど、はいはいはい、この辺とかは、農家のおじさんとか、そういう、田舎の、なぜこれが残ってるのかわからないしきたりとかを理解するのに役立ったりっていう風なところで、だから関係ないところのこととか、そういう風な知的興味心を、まあ、なんか、満たしてくれるような何かのきっかけになることもあらなっていう風なのね、よかった探しをしながらなんとか出たりはしますけどね。はい。
この前、ポッドキャストウィーケンドで、ジョンさんにお会いして、なんかすごく、地に足をつけている人のなんていうのかな、この、体、なんていうんですかね。
振る舞い、
この、地元に帰った同級生に会うと、みんなものすごく、なんだろう、地に足つけて生きてるって、家も買って、
うんうん、
友達、葬式にもいっぱい出て。
葬式なのに出る。観光葬祭やるね。
そう。大事なことなんです
よ。そう。でも東京にいると、なんか結構それがふわふわしたまま、生きてっちゃったりできて、結構足つけて生きてる人と、あ、違うな、みたいなことを、なんか、ジョンさんとお会いしたときに、なんかすごい感じたんですよね。なんかこう、
うんうん、
ああ、すごい、この方は地に足をつけて生きている。しかもサブカルもやってて。
うん、確かに。
なんで両立できんだろう、みたいな。
確かに。すごいなって思うよね。
うん、寝る時間を削って、命を削ればできますよ、という話なんですけど、ね。
寝る時間削る話。
いや、でも、結局、それしか楽しいこととか、あとは、好きなことみたいなものっていう風なのは、なんか、何かしらでもやろうと思えばできちゃったりしますからね。
うん、
だから、おかげでなんとか、私も農業続けながら全然触れたりなんだりっていう風なのはできてたりしますね。そうなんですよ。地元で誰もこの話を聞いてくれる人がいないので、ポッドキャストやらないといけないんです
そう。でもそう、ポッドキャストがそういう孤独感を癒してくれたりとか、つながれたりっていうのはあるんですかね。
そうですね。だから私の話は基本的に地元の農家に話しても誰も理解してくれないので、はい。だから、こうやって話をして、それを受け取ってくれる方がいるっていう風なところだけでも、私はポッドキャストを続けてきてよかったことかなっていう風なのね、ずっと考えながらやってはいますからね。
なんか綺麗な感じでまとまってしまったけど、大丈夫かな、
はい、これで。
いや、そうだね。ありがとうございます。
働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life@tbs.co.jp まで。題名に働き者ラジオと書いてメールをお寄せください。
SNS のコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と
山本ポテトと
営農とサブカルのジョンでした。
さようなら。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。